うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。この番組はですね、うずら川ことうずらが、日々いろいろなアニメを見てるんですけど、そのアニメについての感想なんかを、この番組に通して語っていこうかなと思っています。あとそしてですね、この番組に対してのご意見ご感想などがあれば、UZURAGAWA4649@gmail.com まで、どしどし、メールの方いただけたら嬉しいと思います。では早速ですね、今回第1回目ということなんで、僕自身何を話そうかな、どのアニメを話そうかなっていろいろ悩んだんですけど、ちょうど今第2期も始まってるものもあるんで、それについて、お話ししていこうかなと思います。で、そのアニメは何かというと、まずタイトルが SAO、 これはですね、ソードアートオンラインっていう、もともとがライトノベルの作品なんですけど、僕はあんまりその原作は見てなくて、アニメから入ったんですけど、内容的にはそのある電子機器メーカーが、ナーブギアっていう仮想空間への接続機器を開発したっていうことで、世界に、すごいその新感が湧いたっていう、そのアニメの世界なんですけど、バーチャルリアリティを実現させたんですけど、そこで主人公たる、キリト君がね、そのナーブギアを使って、運よくね、データテスターっていうのに選ばれて、その正規版になる前から遊べるっていう感じで遊んでたらしいんですけど、で、正規版ができてからそのものを使ってまた遊び出してたんですけど、その時はまだデータテスターの時はまだログインしてからログアウトするっていう機能はついてたらしいんですけど、ただ正規版になってとある時期になると、そのログインはできてもログアウトができないっていう状況があったんですね。完全にそのログアウトの表示が消えてたということで、それでみんながちょっとざわついてる時に、急に広場に大きな物体が現れて、その物体が急に語り始めて、そのこの世界からログアウトという表示をもう消したと。でもしその元の世界に戻りたければこのゲームをクリアしろと、つまりはそのある各階層があって、その階層ごとのボスを倒して、最上階まで行ってラスボスを倒せということなんですね。そこからキリト君の、いろんな戦いが始まるんですけど、あとね、実際そのやられるとリアルの方にも影響が出てて、そのナーブギアっていう、機械から、高出力の、マイクロ波が脳を刺激しちゃって、その脳を破壊してしまうということなんで、実際その脳が破壊されれば、リアルの方でも死んでしまうっていう、結構な過酷な内容になってるんですけど、実際その中でキリト君はやっぱ過去に経験があるのを生かしてどんどん強くなってくるんですけど、本当はこういうゲームって結構ギルドっていうか、そのチームを組んで、チームでその階層をクリアしていく、結構ボスがめちゃめちゃ強いん でダンジョンもたまに強敵が出たりして、一人では絶対難しいっていうダンジョンもあるんですけど、ただこのキリト君はソロですっごいレベルを上げて、すっごい淡々と一人でクリアしていくんですね。そこに俺はちょっと惚れたって言ったらおかしいですけど、いいキャラクターだなーと思って、で声もまたいいんですよね。その声優さんの名前ちょっとわかんないんですけど、声優さんのその気持ちっていうのはすごい現れてて、それもあってやっぱ見やすい内容だなと思って見続けてたんですね。で一期はもういろんなことがあって、最終的にはそのヒロインのアスナっていう子が出てくるんですけど、その子と協力し合いながらちょっとラブがあったり、感動もあったりっていうのがあって、その中でそのプログラムから現れたそのユイっていう、子供がいるんですけど、完全プログラムなのはずなのに、なんかこう人形妖精っぽい感じで現れて、でその子は記憶が全くなくて、その最初の方は で、まあ、キリトとアスナを見てパパママみたいなね、ちょっと家族っぽい感じの流れにも雰囲気になってて、こうもう見ててちょっといいなと思って、まあ、バトルだけじゃなくてやっぱ生きるためにその生きてる中でもいろいろなその出来事っていうのも表現されてて、まあ、すごいいいなと思って、あとあれなんですよ、あの道中で仲間、まあ、別のギルドに入ったりしたこともあったんですけど、そのギルドでいろいろあって最後そのギルドのメンバーが全員死んじゃうっていうことがあって、俺それ見た時すっごいちょっとうるうるしちゃって、あのシーンは今でも忘れないなと思う。まあそこでキリト君やっぱ強くさらになってったんだなっていうのも分かったし、うん、やっぱこの世界を早くクリアしなきゃみたいな、そういう気持ちも現れてたんで、もうこっちもグッとなるもんがあって、やっぱ良かったなと思う。で、まあその一期はそういった流れがあっていろいろあって最終的にあんな感じのな、うん、これ伝えたいけどな、やっぱこれ見てもらった方が絶対分かりやすいなっていうのもあるんで、まあ、これねぜひこの聞いた後に興味があればね、まあ、ちょっと見てみようかなっていう感じで見てもらえれば、まあ、絶対内容的にはいい内容になってるんで、あの名前ソードアートオンラインですね、まあ、これ絶対見てほしいですね。で、まあ、今回2期っていうのが始まったんですけど、今回ねちょっと自分もびっくりしたなって思うのは、あのソードアートオンラインだからやっぱ剣を使った何かっていうね、まあ、オンラインだからゲーム系なのかなと思ったら、今度あの銃が出てくるんですね、うん、ガンナーが。これどこでこれソードアートオンラインに対してガンナーがこう関わってくるのかなと思って、ただその敵にねちょっとすごいやつが現れちゃって、まあ、それをキリト君がまたいろいろとね解決していくっていう流れになるんですけど、まあ、これなんかまだあの3話しか始まってないんでね、あの今から見ても全然追いつくレベルだと思います。で僕もまだ3話しか見てないんで、まあ、この先どうなっていくのかなっていうのは全く想像がつかないんで、まあ、やっぱ原作も見てないんでアニメ1本でちょっと楽しんでいこうかなと思ってるんで、まあ、こうやっぱすごい楽しみ、1期が1期だけにやっぱ2期もそれなりに期待して楽しみにはしてるんですけど、まあ、どうなっていくのかなっていうのは本当思いますね。まあ、2期はどういう流れかっていうと、まあ、最初の段階ではその1期の時の流れから続いてるんで、まあ、1年経った頃の内容になってるんですけど、まあ、あの総務省の人間がですね、まあ、お偉いさんがですねちょっと奇妙なことから、まあ、キリト君とまた会うことがあるんですけど、まあ、会った時にちょうどそのさっき言ったそのガンナーですごいやつが現れたって言ったじゃないですか、まあ、そいつがちょっととあることをやって人が、まあ、亡くなるっていうことが起きてて、でそいつとのその接点は何かっていうことを調査してほしいっていうね依頼が来たんですね。でまあ、キリト君は、まあ、1年前のことがあったんでちょっとウニュウニュってなってたんですけど、まあ、ただやっぱ本人はやっぱ気になってるんですよね。でそれでまあちょっと一応承諾して、まあ、そのゲームをまた始めるっていうことになるんですけど、まあ、ストーリーはまだそこまで入っその先に進んでないんで、まあ、その手前の内容で、まあまあ、また新たに登場人物とか出てくるんで、その登場人物に対しての語りが入ってるんで、まあ、そこもちょっと自分も新たなところなんでしっかり見てるところなんですけど、やっぱねこの2期っていうのはねその先がどうなるかなっていうのが本当気になりますね、うん、で、まあ、このソードアートオンラインってやつなんですけど、まあ、僕ちょっと別のもうアニメではないんですけど、あの別サイトであのゲームをやってるんですね、まあ、あのソーシャルゲームなんですけど、あのグリーのソーシャルネットワーク あの一部にあるゲームなんですけど、そこの SAO 俺あの第1期が始まってちょっと経ってからかな、それぐらいからその SAO のゲームが配信されてかな、まあそれと同時に僕も始めたんですけど、まあ、最初の方はねうお出たっつってね、キャラクターもやっぱ忠実に再現されてて、で武器なんかもあって、でその武器とかそのキャラクターのレア度の表示が星3星4星5星6星7かな その時まだ6までだったかな、うん、っていう順に出てて、まあ、その星の数字が大きいほどレア度が高いってやつなんですけど、まあ、僕は最初その星6とかそういうのをまあ課金とかもしてるんですけど、それをしながらちょくちょく貯めて、で自分のレベルも上げて戦ってたんですけど、で一期が終わってからかな、でたちょっと経ってからもうちょっと放置気味になって、ま、ほとんどやらなくなった、まあ、ログインはしてて、まあ、ログインすることによってアイテムがもらえるんでログインだけはしてたんですけど、まあ、それ以外はほとんど触らずに、まあ、他のゲームなんかをやってたんですけど、ね、まあ、今回2期がまた始まるってことで、そのぐらいにちなんでまた再開して、その時再開して見た時がレベル90ぐらいまでは上がってたんですね。まあ、他は結構もう100とか110とか結構なランクを上げてる人たちいて、でびっくりしたのがあの星8のパートナーっていうのが現れだして、はぁと思ってね、まあ、最初俺マックス星6しか見たことなかったん でしかもその戦闘シーンもだいぶゴロッと変わってて、多分アップデートにちなんで変わったんでしょうね。で戦い方も変わってて、あなんだちょっと変わっててまた楽しめるんじゃねえと思って、でそこからまた始めたんですけど、で今現在初めて 2,3 ヶ月ぐらい経ったのかな、うん、でそれで今そのもともと星6が俺マックスだったんですけど、まあ、そこからいろいろ戦って、その、ま、あの石なんつうんですかね、黄金の石っていうのがあるんですけど、黄金の石だったかな、うん、それがあるとそれを、まあ、課金するときは1回300円でガチャができるんですけど、まあ、そのイベントなんかで手に入るそのコナンみたいな感じなんですけど、この欠けた石なんですけど、それを7個集めると1回ガチャができて、それを70個集めると10回回せるんですね。まあ10回だけじゃなくて、そのプラスアルファ1人2人のそのおまけがついてくるよみたいな、ね、そのおまけはだいたいその星6以上確定みたいな、ちょっと美味しい話なんですけど、僕はそこで貯めに貯めたりとか、まあ、課金なんかもして、今星7のキャラクターが、メインパーティーサブパーティーってあるんですけど、メインに 1,2,3,4,5人でサブに8人置けるんですけど、まあ、メイン5人はまず星7全部揃えてて、でサブパーティーにも星7が、4体4人ですね入れてあって、他がまあ星6のパートなんですけど、まあ、これもまたちょっとややこしくて、その同じ人物、まあ、ベースが1枚あってもう同じキャラクターが5枚あると、それで幻突っていうんですよ、その限界突破ができるんですね。まあ、限界突破をするとどうなるかというと、まあ、基本のステータスも上がりますし、まあ、レベルの上限も上がるんで、まあ、さらに育成ができるって感じなんですけど、その育成がねもうすごい大変なんですね。同じキャラクターをまず1体ベースと他5体を集めないといけないっていう、ね、まあでも集まればそこそこね強いんで、その星7星8がなくても、まあ、それをマックスにすれば強くなれるということで、まあ、ものすごい集めてるんですけど、なかなかねやっぱ同じキャラクターっていうのは出るのは難しいです。もう結構なキャラクターが出てるんで、だいたいその被りはせど、被りはしなくてもなんか違うキャラクターがいっぱい集まっちゃうっていう、まあ、僕的にはもう同じキャラクターがいっぱいおった方が、まあ、幻突ができるんで、まあ、育成もまた幅が広がるなと思うんですけど、まあ、ただねそのキャラクターばっかり集めててもやっぱその自分が装備する武器なんかも同じように集めないといけないんで、でその武器もやっぱそのランク順、まあ、さっき言ったランク順に分かれてるんで、これもやっぱ星6か 星6がマックスだったのかな。でちょっと星7がログインイベントとかで、まあ、タダでもらえたりもしたんですけど、でも結局ガチャで引いた方がめちゃめちゃ強いんですよ、ステータスが。でそれを装備させると自分自身のステータスがさらに上がるんで、まあ、目標は全部星7で揃えることなんですけど、まあ、ちょっとキャラクターの方に力注ぎすぎちゃってて、結局まだ武器が星7が2個ぐらいあったのかな、もらったものと合わせて。でこの前ちょっとヘルメットじゃないですけど星7のやつ1個引いておっしゃーってなってたんですけど、まあ、武器はだいたいその星6のマックスまで育てて、で基本数値その全部トータル合わせた数値が 4万2000ぐらいのステータスかな。基本的に無課金で、まあ、そこそこ手に入るものでやっててもマックスで強くて2万3000とかそんなところなんですね。まあ、はるかに倍はやっぱ課金してるんでそれぐらい強くなるんですけど、ただやっぱやり続けてる人の数値見るとびっくりしましたね。5万9000とか6万、もう全然桁違いだと思って、で大体それがランキング上位の方たちなんですよね。すげえなと思いましたよ。そんな感じで俺もやって、まあ、目標はランキング100位以内に入れればいいかなって。やっぱもう仕事とかしてるんでなかなかそのやる時間っていうのが夜に限られるんですけど、まあ、夜も夜でやっぱアニメを見る時間もあるんでなかなかうまいこと時間を見つけないとやれないなっていうことで、まあ、やってるんですけど、でもやっぱ楽しいんでやめれないですね。うん、でもうやっぱアニメでも好きな作品がゲームになってるってやるとそこにつぎ込んじゃうっていうのが、まあ、自分なんで。でちなみにあとこの前 SAO のその一番くじっていうのが、まあ、各書店やらツタヤさんやらそういったところで、まあ、くじやってたんですけど、まあ、そこで僕もたまたま行った時にあったんでやったんですけど、ちょうどラスト4枚、まあ、1回700円だったで4枚分残ってて、僕その4枚分大人買いしたんですね、もう一気に。ただラスト1っていうのがあるんですけど、ラスト1賞今回なくて、まあ、その4枚切りだったんですけど、4枚がちょうどその二等身のキャラクター、うん、ちっちゃいかわいいゆるキャラキュンキャラかなっていうやつなんですけど、まあ、僕が欲しかったのはそのキュンキャラが目的だったんで全然いいやと思って、ちょうど3つとあと1個がそのオリジナルの CD がいろいろ、まあ、CM っぽいのが入ってたりとか、その声優さんの声が入ってたりするやつかな。まあ、僕は封を開けて聞いてないんで、完全にもうその未開封のまま撮ってあるんで、キュンキャラの方はもう組み立てて今飾ってるんですけど、当たったのがねキリト君とリーファと、まあ、その時の聖騎士団の団長ですかね、うん、ちょっと名前忘れたんですけど、めちゃめちゃクオリティーいいっすね。やっぱかっこいいっすわ。うん、僕的には等身大がでかいやつよりもやっぱその二等身とかちっちゃいキュンキャラみたいな感じですかね、それがめちゃめちゃ好きで、やっぱ飾りやすいし置いてあっても感じ的にいいんで、でしかも作り込みも結構綺麗なんで、まあ、いいなっていう感じで集めてるんですけどね。まあそういった感じでね、その SAO に関しては、まあ、ものすごい自分も好きで、まあ、まだ原作の方は買ってないんですけど、その原作もやっぱ2期が終わった後ぐらいにちょっとまとめて、なんかいろいろな種類が出てたんで、このなんだろう、この時のバージョン、この時のバージョンみたいな、まあ、それも全部買い集めて読み直してもいいかなと思ってるぐらいなんでちょっと楽しみにしてるんですけどね。まあ、ただあとはまあゲームなんかでね、まあ、もしやられてる方がいる人がいれば、まあ、探してもらってやってもらえるのもいいかなと、まあ、会った時はよろしくみたいな感じでやれればいいかなって。一応グリーの方でやってるのが激おこぷんぷん丸っていう名前でやってるんで、まあ、もし見つければよろしくお願いします。まあ、ということでね、今回は SAO の、アニメのお話をさせていただきました。まあ、次回からね、まあ、こんな感じで僕のちょっと好きなアニメを淡々と語っていければいいかなと思ってるんで、まあ、生ぬるい気持ちで聞いていただければ、まあ、一番ありがたいです。まあ、それにちなんでね、あとご意見ご感想なんかもあれば、まあ、どしどしメールの方に送っていただければ、まあ、できる限り返信もしたいですし、まあ、必ず読むことはするんでね、まあ、その辺もよろしくお願いしますと。では今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回。それではさようなら。